ございます。礼拝を始める前にお願いあります。携帯電話、スマートフォンと音の鳴る機械をお持ちの方は電源を切っていただくか、マナーモードの設定をよろしくお願いいたします。改めまして、それでは時間になりましたので、2020年9月13日 The Light of Eternal Agape 長崎エルサレム教会の主日第二礼拝を始めてまいります。総額のうちに静まって主を待ち望む時をお持ちいたします。いたします。愛する天の父なる神様、主イエス・キリストの御名を褒めたたえます。あなたがこの朝も名をもって私たちをこの場所に集めてくださり、あなたを礼拝し、あなたを賛美するこの恵みの時を導いてくださることを心から感謝いたします。始まります1週間をあなたが豊かに導いてくださり、手を引いてくださることを心から感謝いたします。どうぞ私たちが霊と誠をもってあなたを礼拝できますように、これからの時を豊かに祝福してください。またオンラインで集われておられる世界中の方々の上にも等しくその恵みを流してくださいますようにお願いいたします。私たちはあなたに期待いたします。そしてあなたのご臨在を感謝いたします。これからの時を主の御手にお委ねいたします。感謝して尊き主イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。ご臨在の聖霊様に感謝しましょう。ハレルヤ。それでは賛美をもって主を礼拝してまいりましょう。
おはようございます、こんにちは、こんばんは。それではオンラインの皆さんも、会堂の皆さんもお立ちになれる方はその場所でお立ちください。Rejoice always, いつも喜ぼう。
教会にはキリストが満ちていると言われます。それであなた方はしっかりとこのキリストご自身にしっかりつながり、教会につながっていきなさいと言われます。その時あなた方はまっすぐに歩むことができると言われます。
私は私の大いなる御手を持ってあなた方を守り導いている。私は決してあなた方を離れず、あなた方を捨てないと主はおっしゃられます。
この私の完全な牧会が働いていることを覚えなさい。それこの私としっかりと結びつき、この御言葉と祈りを通して、また教会を通してしっかりと結びついていきなさいと言われます。
それではもう一曲、聖なる奏を賛美します。真実なる方、あなたが今このただ中にいてくださることをありがとうございます。続く礼拝もあなたに期待します。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。それではお座りください。
感謝いたします。賛美の恵みを感謝いたします。また予言の言葉を感謝いたします。 それではここでしばらくの間、お祈りの時をお持ちしたいと思います。お一人お一人で静まって主と交わるお祈りの時をお持ちいたします。主法の内側にお祈りの課題もありますので、ここの課題に加えていただければ幸いです。それではお祈りいたします。主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りを共にお祈りしたいと思います。お祈りします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは御名をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。感謝いたします。それでは、ここでイエス様の血潮と御体に預かる聖餐式の時をお持ちいたします。伊勢谷清原誠牧師に導いていただきます。
主イエスキリストの御名を褒めたたえます。おはようございます。インターネットでいらっしゃる皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。主の御体と血潮に預かる聖餐式の時をお持ちしたいと思います。私の教会ではイエス・キリストを信じていらっしゃる方はどなたでも聖餐式に加わるようにお勧めしております。まだ洗礼を受けていらっしゃらない方でも、これから洗礼を望んでいらっしゃる方は共に聖餐に預かっていきたいと思います。インターネットで礼拝された方で聖餐のご用になる方は共に聖餐に預かっておき、ご用のない方はぜひ次回から聖餐のご用されて、聖餐を通して教会の祝福に預かっていければと思います。それでは聖餐式のためにお祈りをいたします。天のお父様、この聖餐式の時をありがとうございます。ここに備えましたパンとブドウ酒を今イエス・キリストが十字架に流された血を裂かれた体としてくださり、それを信じる信仰を私たちに与えてください。インターネットで礼拝されている方が用意されたパンとブドウ酒を今十字架に裂かれたキリストの体、流された血としてくださり、それを信じる信仰を与えてください。この聖餐式を通して十字架のすべての恵みに預かることができるように、聖霊から来る悔い改めを一人一人に与えてください。イエス様、あなたの十字架を感謝します。聖餐式の時をありがとうございます。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それでは聖霊様に心を探っていただいて、お一人お一人悔い改めの時を持ちましょう。 イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは主の御から土地をお配りいたしますので、お受け取りになってお待ちください。神の言葉である聖書の御言葉を読みします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。主の御体を共にいただきましょう。アメン。また杯を取り感謝を下げて後こういった帰りの話になった。皆この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。主の血を共にいただきましょう。アメン。します。愛する天の父様、今日も切さんの恵みに預かることができたことを心からありがとうございます。イエス様の十字架によって罪が完全に許され、義とされ、一度も罪を犯したことのないものとして見ていただくことができ、神の子供とされているこの素晴らしい恵みと特権をありがとうございます。この十字架の恵みの中をこの週も主と共に歩み、主の与えてくださる素晴らしい祝福と恵みを、勝利を具体的に豊かに見ていくことができるように力強く導いてください。 イエス様、十字架をありがとうございます。聖餐によって私たちが一つにされたことを感謝します。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
感謝いたします。聖餐の恵みに預かった後は、私たちから神様に捧げる感謝の献金の時をお持ちいたします。神の国と神の義を賛美しつつ喜んで捧げてまいりましょう。感謝します。献金感謝のお祈りを司会者の方でさせていただきます。愛するイエス様、この献金の恵みを心からありがとうございます。あなたからいただいた日々の恵みの中から、わずかではありますけれども、その一部を御前にお返しいたしました。この捧げ物を清めてくださって、また30倍60倍100倍と増し加えてくださって、あなたの御国の建設、御心の働きのためにご自由に用いてくださいますようにお願いいたします。また捧げ物をされました一人お一人を豊かに祝福してくださることをありがとうございます。この時を感謝します。感謝して尊き主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。感謝します。それではここで特別賛美の時をお持ちいたします。本日の特別賛美は、新チームですね、野々百合の皆さんです。よろしくお願いいたします。
野々百合です。野々百合です。一人では何もできないけれど、あなたが共にいるから、恐れはない。一歩ずつ踏み出す勇気が与えられるから、奇跡は起こるよ。あなたと歩み始めた時から信じる思いが
形になってゆく、それは天からの贈り物、くじけそうになることもあるけど、立ち止まらずに進んでゆこう、諦めない。閉ざされた扉が今開かれてゆく、奇跡は起こるよ、あなたと共に歩む道のりには信じる思いが形になってゆく、それは天からの贈り物、奇跡は起こるよ、あなたと共に歩む道のりには信じる思いが形になってゆく、それは天からの贈り物、それは天からの贈り物。
素晴らしい特別賛美を感謝いたします。まだ私も老け込むわけにはいけないということを思い知らされました。おそらく私よりは年配だと女性に私を聞くのは失礼なんですけれども、素晴らしい歌声と声量に感心いたしました。それでは、本日の聖書箇所をここでご紹介したいと思います。本日の聖書箇所ですけれども、ルカの福音書7章11節から17節までとなります。新改訳聖書第3版をお持ちの方は新約の122ページ、第2版をお持ちの方は112ページになるかと思います。ルカの福音書7章11節から17節まで、それでは拝読させていただきます。ルカの福音書7章11節。それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちと大勢の人の群れが一緒に行った。イエスが町の門に近づかれると、やもめとなった母親の一人息子が死んで担ぎ出されたところであった。町の人たちが大勢その母親に付き添っていた。主はその母親を見てかわいそうに思い、泣かなくてもよいと言われた。そして近寄って缶に手をかけられると、担いでいた人たちが立ち止まったので、青年よ、あなたに言う、起きなさいと言われた。するとその死人が起き上がって、物を言い始めたので、イエスは彼を母親に返された。人々は恐れを抱き、大預言者が私たちのうちに現れたとか、神がその民を顧みてくださったなどと言って 神を崇めた。イエスについてこの話がユダヤ全土と周りの地方一帯に広まった。感謝いたします。本日はこの聖書箇所から賛美の後に伊勢明牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
イエスキリストの皆をおめでとうございます。おはようございます。インターネットの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。と賛美に入る前に、先週ですね、週報の6番目じゃない、一番最後ですね、週報の一番お知らせの11番目に書いてありますけれども、9月8日ですね、朝ですけれども、西田澄江姉妹とおっしゃるんですけれども、玉名におられる方ですけれども、玉名教会に所属をしているんですが、月に1回私は訪問したんですが、その姉妹が天に召されました。10年間の闘病生活があったんですけれども、ちょっと難しい名前の病気で、こう立って歩くとこう首とか肩が重くて耐えれなくて、ずっとあんまり歩けないという状況で、で、一時は光もちょっときつくて、もうカーテンをかけなきゃいけないような状況だったんですけども、だいぶ良くなってですね、玉野の賛美大会も出られたことが2年前あったんですが、また悪くなって、で、まあ、10年の闘病生活の58歳だったと思いますけれども、で天に帰られ、58歳で発病したんで、で、9日の日の水曜日に伝夜式、これはあの伊藤牧師が遺言で伊藤牧師に伝夜式、10日告別式です。告別式に私ということで言われたんで、まあ、告別式を持ちました。で、今岐阜に行っています木原喜びがずいぶんお世話になったんで、喜びもすぐ連絡したらすぐ来たいということなんで、まあ、飛んで帰ってきてですね、で、両方出て総額をして、そして、告別式で一曲特別賛美をさせていただいて、そして、まあ、また帰っていったんですけれども、とても祝福されました。で、10年間の闘病生活があり、ちょっと最後が癒しを信じていたので、まあ、ちょっとショックだったこともあって、私はその5年前に息子さんが、ご長男が3人子供がいるんですけども、お姉さん、長女、長男、次男って言うんですけども、長女は、名古屋、次男は、神戸にいるんですけど、長男は東京の方にいたんですけど、帰ってこられた5年前にお母さんの看病のためにっていうのは、お父さんが動線、船の設計図を書く人で、そしてすごく持ち上げた方なんですけども、奥さんが病気になったので、お昼休みに必ず家に帰ってきて食事をするようになって、奥さんがそのうちずっと一緒にいてほしいということで、その職場を辞めて、家で仕事をしていいという職場に変わって、家で設計図を書きながらやられて、なんかそのちょっと難しいですけど、船を連れてきたらそうなんか着水したり、なんかいろいろ行かなきゃいけない時があるんですが、それを全部もう任せてひたすら家で仕事をしながら行かれてて、で、まあ、息子さんがわざわざ5年前に仕事を辞めて帰ってきて、お母さんの介護のために帰ってきてですね、そして、まあ、お父さんそれからちょっと出張に行けるようになったんですけど、そうやってやっておられたんですね。で、まあ、2人とも、癒しを信じ、特に息子さんは癒しを信じて帰ってきてたので、まあ、ちょっと私どういう、なんて声をかけていいんだろうか、もう一つはちょっと告別式にどういうメッセージをしたらいいんだろうかと思って、正直ちょっと戸惑っていたんですけれども、まあ、今回行ってみたらですね、一つは行く前に御言葉が与えられまして、こちらで読みます。黙示録の14章の御言葉なんですけど、黙示録の、14章の13節にね、また私は天からこう言っている声を聞いた、書き記せ、今から後主にあって死ぬ者は幸いである、御霊も言われるしかり、彼らはその牢獄から解き放たれて休むことができる、彼らの行いは彼らについていくからである。この言葉が来たんで、なんか、あ、そうか、幸いなんだなってことと、牢獄から解き放たれて休むことができて、まさにそういう感じだったんで、この言葉があったんで言ったんですけども、亡くなった顔ですね、死人の顔って言い方はしたくないな、まあ、その召された顔をね、すごくね、優しくてね、なんかね、天を感じたんですよ、すごく。私はちょっとどういう顔かなと心配したんですけど、本当に、ね、うちの妻は全く静電あってなかったんですけど、一緒に行ったんですけど、なんか、えらく感動してですね、間違いなく天国に行ってるって、ものすごい天を感じる顔だったんで、 一番嬉しかったのはそのご主人が本当に明るくっていうか天国に行ったってことで、悲しいから泣くあれはするけど明るいんですよね。息子さんが思い出の時に癒されるために癒されるまで介護しようと思って帰ってきたら、神様の思いは私の思いよりも高くて私とは違って、神の一番良いタイミングで母は天に帰ってきましたって言われたんですね。そして神のなさることは時にかなって美しいって言われたんですよね。すごい感動しました。そしてご主人が最後に挨拶をするときに、まあ、家族葬だったの、コロナのことがあってね、家族だけでだったんですけども、これ伝言式ですけどね、最初ねちょっと忙しい中をといういわゆる一般的挨拶をちょっとしてというこういう挨拶は、まあ、住江さんですね、まあ、住江が天国で喜ばないと思いますのでって言ってね、本当に普通のあれをされて、そして正直にこうちょっと話をされた後に、奥さんが住江さんが好きだった御言葉を読みたいと思うって言って呼ぶ記を開かれてですね、主は与え主は取られる主の皆は褒めいかなって言われたんですね。で、その主は与え主は取られるって時に読めなくなりましてね、涙で。でもそれが妻の好きだった御言葉で、本当にこの御言葉を感謝しますって感じでね。もう一つは右輪さんっていう長女の名前をつけたところの御言葉を言われたんですけども、非常になんか深く感動しました。そして涙の白いハンカチを持ってこられたんですけども、ね、2日目の告別式の最後の時はまた御言葉を読まれて、私はあなたを捨てず決して離れないっていうこと、これを皆さんにプレゼントしたいってことで言われて、そして面白いですよね、昨日白いハンカチを持ってきたけどちょっと白いハンカチは足りないので、白い手ぬぐいを持ってきましたってで、ね、で私は今日たくさん泣きますけど皆さんは泣かずに笑顔で送ってあげてくださいって言われたんですね。とってもなんかこう温かい良い告別式でした。で最後に火葬場に行って賛美をして、哀悼歌で今回この告別式をしたんでね、哀悼歌を歌って、そしてお祈りをして、さあいよいよこう棺を入れますよね、焼くところに。その時にご主人がですね、この後歌いますけど主を終わりまで使えまつらんっていう賛美歌の338番っていう歌が奥様の哀悼歌の1曲だったんで、3曲あったんだけど、それをね静かに歌い始められたんですよ。主よ終わりまで使えまつらんって、ご主人が本当にこうそれを歌って始めたら、まあ、彼が歌ったんで私も唱和し始めたんですね、妻も一緒に。そしたら式次第みんな持ってて、ね、それでそこに書いてあったからみんなそれをこうって一緒になってみんなで歌いながら棺を棺桶をその中に入れて、で向こうの方しばらく待ってたんですけども、4番まで歌うから待てなくなってもしの方はご広司さんご主人にここを押してくださいとか言いながら、だからご主人歌いながらそれをボタンを押して、だから歌いながら点火ですよね、その火がついて、で歌終わった時に神様に示されて、これも告別式の式典に書いてある言葉ですけれども、イエスを信じ私を信じる者は死んでも生きるっていう言葉をね最後に宣言してしたんですね。なんかすんごい、なんて言いましょうか、神様の愛と天国をものすごく身近に感じるというか確信させるっていうか、でとにかく息子さんもご主人も、泣くんですよ、泣くけど暗くないっていうか明るいっていうか希望があるんですね。で行く時は私も妻も B ちゃんもねちょっとどうしようかと思って行ったんですけど、帰ってくる時はもう喜び出されて、帰ってくる車の中はですね、私たちが召された時は何を歌ってほしいかって言ってね、私が亡くなった時の哀悼歌、妻が亡くなった時の哀悼歌、順番にみんなで賛美しながら帰ってきてですね、なんか そういうそれが全然自然にそういうふうになっていく、なんか希望に満ちたっていうか、告別式になりました。でご主人もご長男も泣かれるんですけど、悲しみっていうよりも悲しいんだけどそれを超える喜びがあるっていう、本当にクリスチャンってないですね。それなんかもう理屈じゃなくてこう本当に実感した告別式でした。確実に天国に行った、そして天国で会えるっていう、で確実に天国で10年間の本当に苦しかった苦しみから解き放たれて、今 S 様で賛美がすごい好きだったんですね。病気の時にも7曲自分で作詞作曲されてね、でその中の曲で賛美大会、来週見てもらおうかと思いますけど、告別式でも流したんですけど賛美大会出られたんですけどね、南ブロック予選は勝ったんですけど長崎まで来れなかったんですね、体調の関係でね、まあ、そんな感じなんですけど、本当にクリスチャンであるってことは素晴らしいなってことを 頭ってなくてこう霊で実感したなってことでしたね。だからぜひ皆さんですね、いろんな戦いはあると思いますけれども、イエス様を知ってるってことは最高の祝福を受けてますので、どんなに素晴らしい人でも、どんなに、この世で幸せであったとしても、キリストを知らなければ天国には行けません。これも聖書はっきり言ってますので、ですから本当にこのイエス様を分かち合っていく、一人でも多くの人に知っていただくってことがとっても大事だなっていうことをすごく深く思わされた時でした。だから、すごくこう祝福された時でした。本当結構牧師たちとか教官人に何人かに言ってたので祈ってくださっております。本当にありがとうございました。ですね、来週できたらね、その告別式でも流しましたその住江さんの作詞作曲して2年ぐらい前ですけど、玉名の賛美歌いただいた時の一人で歌ってる歌と、それからご主人や息子さんと歌ってるのもあるんですけども、それをどちらかね、特別賛美の時に聞いていただければなと思いますけれども、本当に神様にね感謝をした時でした。お祈りいただいてありがとうございました。川村姉妹のねバブテスト時代の お友達というか、ね、よく時々連絡をしておられましたけども、だから川村姉妹もいつもオンラインされているんです。お元気ですか、ね、ぜひお祈りください。数値がずっと良くなってきてますけども、ちょっと弟さんも今ちょっと闘病でちょっと大変な状況なんですけども、祈っていただきたいと思います。それと今日は藤川姉妹はね手術成功して、ね、退院して帰ってこられまして、明かしてくださいって準備してませんって言われたんで本当に良かったなと思いますけどね、元気になられてね。だからそうです、本当にありがとうございました。それとちょっとすみません言葉足らずかもしれないけど、もう本当に天国があるんだなってことと、クリスチャンであるってことは素晴らしいなってこう、もう本当に心からそう思って、いいですね、告別式に行って帰ってくるときにこんなに喜びを持って帰ってこれるっていうのは、しかもそれを遺族の方も本当にこう悲しい、ね、治療ではもう話しても声が聞こえないから悲しいんですけど、それを超えていく喜びがあるんですよね。間違いなく天国で再会できるっていう、そして本当に天国で今も生きているっていうね、なんかこれは素晴らしいね。やっぱりクリスチャンの一番の醍醐味はそこですよ。やっぱりね、いろんな地上での祝福や奇跡がいっぱいありますけども、そこがやっぱり一番ね。それと死は終わりじゃなくて始まりなんだって、永遠ですからね。ここで120年生きたか20年だったか10年だったかってことは、やっぱり地上の私たちは悲しいですよ。でも本当に死んだら終わりじゃなくて、そこから始まりだから永遠が待ってますからね。だからなんかそのことをなんか本当にすごく思います。ですからね、本当に素晴らしいクリスチャンであるということは素晴らしいなということと、一人でも多くの人にそのイエス様を知ってほしいなということを思います。はい、そう思って行ったら飯塚とか筑豊にね、いろんな人が来始めまして、なんか神様何か始めてるなということを思いました。はい、それじゃあ賛美の後に今日はルカの福音書の7章の11節のところから見ていきたいというふうに思います。賛美の時をお持ちしたいと思います。吹け込むわけにはいかない方々と共に賛美したいと思いますけど、さっき言ったの今日は最初賛美歌338番主終わりまで使い祭壇から賛美したいと思います。お願いします。ちょっとごめんなさい、すみません、マスクしてると私ちょっときついので、
浮世
ざないの声、いざないの声、耳に満ちて心潤うもの、内とにあり、主よ我が盾とならせたまえ、静かに清き御声をもて、目入りの嵐沈めたまえ、主は素晴らしい。24番から。あなたを信じていればいい。感謝と賛美捧げて、喜びの歌満ち溢れて、栄光表される。全世界のためにこの良き知らせを伝える。主は素晴らしい、主は素晴らしいことをなされた。全世界の民があなたの皆を褒め称える。主は素晴らしい、主は素晴らしい、奇跡なされた。あなたを信じていればいい。感謝と賛美捧げて、喜びの歌満ち溢れて、栄光表される。全世界のためにこの良き知らせを伝える。主は素晴らしい、主は素晴らしいことをなされた。全世界の民があなたの皆褒め称える。主は素晴らしい、主は素晴らしい、奇跡をなされた。全世界のためにあ伝える。主は素晴らしい、主は素晴らしいことをなされた。神があなたの皆を褒め称える。主は素晴らしい、主は素晴らしい、奇跡をなされた。 天の臨在。天の臨在、天の喜び、天の希望がここに満ち溢れる。
主を崇める、主を
教会にキリストは満ちている。私はこの礼拝の田中で溢れていることを覚えなさい。あなたの心を私に向け、あなたの目を私に向けるなら、私はあなたの祈りに聞き、あなたの賛美の中であなたに触れよう。私はあなたの心を癒し、あなたの霊を強くする。愛する子よ、よそ見することをやめなさい。人を求めて傷つくことをやめなさい。私にあなたの目をまっすぐに向け、私を求めなさい。私はここに溢れている、ここに臨在していると主は言われます。私はあなたに触れ、あなたの心も体も人生も癒していこう。もっと大胆に私に求め、私に触れなさいと主は仰せられます。
この私は永遠という流れの中であなたの祈りに応えていると主は言われます。あなたが願う以上の答えを持って、私はあなたに報います。それ私を信じなさいと主は言われます。
人を求めるのではありません。私を求めなさい。その時私は人を通してあなたに答え触れていこう。孤独にはなりません。あなたが私を求める時、私はあなたに最善のものを備え導いていくと主は言われます。しかしあなたが人を求める時、あなたは間違えていきます。そしてあなたは多く裏切られ傷つき痛います。しかしあなたが私を求めるなら、私はあなたにとって最善のものを導き、また出会いと関わりを開いていこう、深めていこう。愛する子よ、私を求めなさい。私はあなたに最善のものを、最高のものを備え与えていく年は恐られます。あなたの愛を、空を見上げてあなたを思う、この大きな空のように広くて計り知れない、愛を覚えた。広くて広くて計り知れない、あなたの愛を覚えた。
愛する天のお父様、聖霊のご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。使われた人一人をありがとうございます。インターネットで礼拝されている人一人を心から感謝いたします。長崎エルサレム教会の親牧師であるあなたが、日本中世界中で牧会しておられるあなたの民を、あふれるほどの民をありがとうございます。今から御言葉に行きます。どうぞ聖霊ご自身が御言葉を通して私たち一人一人に語ってくださり、神の言葉によって信仰を育み養い、私を慰め励まし強め、信仰を通して与えられる主の祝福をあふれるほどに受けさせてください。語る者のものも減り下ります。主を語ってくださり、神の言葉によって導いてください。信じます、感謝します、ありがとうございます。イエス様、あなたを心から愛します、礼拝いたします、褒めたたえます。イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、3日目によみがえられたイエス様に期待していることに行きたいと思いますが、最初に1分動画ですね。今日は主の主任牧会ということで、少し前に聞いたかもしれませんけど、ちょっともう一遍今日このことを確認したいので、主の主任牧会でも見ていただきたいと思います。
皆さんこんにちは。今回は主任牧会についてです。教会観がテーマの回では、教会はキリストの体で、クリスチャンはその器官ということをお話ししました。今回はその教会の頭はキリストであるということをお話しします。私たちの教会では主任牧師はイエス・キリストであると紹介しています。これは本当のことなのです。なぜなら教会の頭はイエス・キリストであると聖書に書いてあるからです。私たちの教会、主の十字架クリスチャンセンターは真に イエス・キリストを教会の頭とし、その頭なるキリストに従う主なるイエス・キリストの主任牧会の教会です。主イエス・キリストに聞き従うその中で、主の素晴らしいご計画が次々に表され成就していきます。また実際に礼拝に集う場合でも、オンラインで礼拝に集う場合にも、病が癒されたり、問題が解決したり、人々が立て上げられています。それは聖書のエペソ人への手紙1章22節から23節にあるように、頭なるキリストが教会に満ちており、教会にはそのキリストの力、恵みが満ち溢れているからなのです。私たち一人一人はイエス・キリストの身体なる教会の一部であり、その教会の頭はイエス・キリストであるということをはっきりと捉えておく必要があります。ではまた。
はい、ありがとうございました。前に作った映像なので、主の字がクリスチャンセンター、懐かしくなりますけどもです、ね、今の TLA ですね、主任牧師はイエス様であるということを、ね、ぜひ覚えててほしいと。これは建前じゃなくて本当にそうです。聖書に書いてあるからですね。だから本当にイエス様に期待してください。イエス様は裏切ることがないのでね、この方に期待してあげたいと思います。じゃあ聖書に入っていきます。ルカの福音書の7章の11節からですね、今日はここから見ていきたいと思いますけれども、それから間もなくっていうのは、これはこの前に百人隊長の話があるんですね。その後にイエス様はナインという町に行かれました。ナインという町ですね、これは今はもうないんですってことはなくて今でもあります。今はね、アラブ人の町ですね。何年か前にイスラエルに行った時に、ツアーに行ったのはずいぶん前ですけども、一度行ったことがあります ね。9つあるかというと1つです。つまらないです ね。でナインという町なんですけども、イエス様はこの時いっぱい周りに弟子と群衆がいたので、弟子たちと大勢の人が一緒に行ったんですが、ちょうどその町の門、向こうの町は門があって、町はこうね囲まれてますから門があって、その門に近づいた時に、ちょうどその門のところにやもめとなった母親の一人息子が死んで担ぎ出されるところであったと書いてあるんですけど、やもめっていうことはご主人が亡くなったわけです。で今は女性が一人でね仕事して、あるいはシングルマザーってのありますけども、当時の社会では女性っていうのはなかなか簡単に一人くすことができるわけではなかったから、本当に大変な中で、それでもその一人息子で、子供がいっぱいだけじゃない、一人息子だから、おそらくこのお母さんにとってもうご主人が亡くなって、この一人息子が自分の生きがいで、そのために来ていたと言っても過言じゃないと思う。つまり自分の生きがい、自分の生きる希望、自分の支えだったと思う。でその一人息子だった自分の本当にこう生きる希望、生きる支えが死んでしまったんですね。病気になったとかじゃなくて死んでしまったってことは、もう普通で言えば帰ってこないんですね。この場合奇跡が起こりますけど、言えばつまりもうおしまいなわけですね。これはね、本当にこの女性はお母さんは辛かったというか、辛かったなんて言葉じゃなくて、こうちょっともう本当にこうなんとも言葉にならない悲しみと痛みだったと思うんですね。だから一人とは、ね、ここに書いてある町の人たちが大勢その母に付き添っていたと、付き添っていたと。ただ付き添っていたけど、かける言葉がなかっただろうなと思います。じゃあ今回さっき言いましたけど、最初行くときにどう声をかけようかと思って、ちょっとね、と思ってたんだから、一応すぐ電話したんですけど、電話したときになんか葬儀の手続きはなんかでおられなかったんですね。でもある意味で変な話だけどね、出られなかったことで逆にね、ほっとしたところがあったんですね。出られたときなんて声をかけたらいいかわからなかったからですね。でこの時も人々はお母さんの本当に悲しんで、お母さんの付き添っていった、ほっとけなかったから、だけどもおそらくどう声をかけていいか分からなかった。それぐらいこのお母さんは悲しみとか苦しみの中にいたと思うんですね。で私たちも人生の中でこれだけはしなくてはいないとか、これが私の生きがいとか、これだけはどうしても大切なんだっていうものを失ってしまったり、あるいはダメになってしまったり、もうおしまい、取り返しがつかないってことが人生に許されることがあるんですね。この前は一人息子でしたけども、仕事であっても何であってもいいですけど、なんか本当に自分の生きがいであったり大事なものを失ってしまったり、なくしてしまったり、あるいはもう取り返しのつかないようになってしまったり、あもうダメだ、そういう時ってのは本当に悲しいというか、落胆なんて言葉じゃなくて、まあ、絶望と言いましょうかね、そういう感じだと思うんです。でそういうお母さんだった、そこにちょうどイエス様が来られたんですね。でもし皆さんが今日そういう状況になったら、イエス・キリストはあなたの傍りに立ってくださいます。 あなたがそうでなくても、実はこの地上に、この世の中に、あなたの周りに、あなたが目を開ければ、ちょっと心を向ければ、そういう状況の人ってのはいくらでもいるんです。実はもうそうやっていっぱい言ってる人もいるけど、言わないけどすごくそういう状況の人もいるんです。言ってる人よりも言ってなくてそういう状況の人がある意味で苦しいんですけども、いるんですね。だから このお母さんはね、そういうことで、そこにイエス様は来てくださる。イエス様はそこに来られて、そのお母さんを見て、見た瞬間分かったんですね、一人息子を失ったんだって。でこのお母さんの悲しみとか苦しみっていうのは、ここでかわいそうに思いって日本語で書いてあるんですね。この言葉はね、ちょっとね、弱いんですよ。かわいそうに、これ深く同情しって訳した言葉もあるけど、それもまだ弱い。これはね、腹の底から感情が揺さぶられ、もうちょっときつい言葉を使えば、こう腹渡が引きちぎられるような思いでって、そういう言葉に、言語的なニュアンス言ったら。だからイエス様はそのお母さんの悲しみを見た時に、もう本当にその悲しみを自分の悲しみとして、こう本当にこうやりきれないお母さんの悲しみを自分も感じてくださったんですね。で、人ってその自分が本当につらい時、それを本当に共感してくれる人、一緒に感じてくれる人がいたら半減するんですよね。よく病気の人のところにそばに行って、長崎にも看護師会がありますけども、こうね、もちろんあの病気に対する対応もするけども、大切なことは本当にその人がいたんだ時に、その人のそばで手を握るだけでほっとしたりするんですけど、もっと言うのは、その人が本当に自分のその悲しみを共感してくれるともっとほっとするんですよね。で、本当に感じてくれる人がいたら、それだけで楽になります。分かってくれる人がいたらすごく楽になりますよね。で、この時イエス様はですね、本当にこの人の悲しみをね、こうお腹が鼻と引きちぎれるように、心の底からもこう本当にその悲しみ、痛みを感じ取ってくださったんですよね。そしてほっとけなかったんです。イエス様はあなたが苦しんでいる時、悲しんでいる時、ほっておけない方なんです。あるいはあなたの愛する人が悲しんでいる時、あなたが声をかけなくても、イエス様はその人のところに行って声をかけてくださる方なんですね。で、ほっとけなくてね、泣かなくてもよいって思われたんですね。で、私たちがね、泣かなくてもよいと言っても気休めなんです、ね、なんかこれ泣かなくてもよいって言って、この人が泣かなくてもいいってことは、泣いてた、泣き崩れてたんですよ。泣いてる根本の原因は一人息子が死んでしまったからですよね。いくら私たちがそう言っても、じゃあ一人息子どうなるのって、どうすることもできないんですね。私たちはこれから奇跡が起こりますが、それは私のうちに住んでいる聖霊様が、イエス様が言葉を与えて、その言葉を通してイエス様が働かれて、死に神がなって奇跡も起こってくるでしょう、きっと。でもそれは主がなさることで、私たちにはそんなことはできません。間違いません。私が手を置いた時、癒されてくるでしょう。聖霊が私を通して働かれて、奇跡がいっぱい起こるでしょう。だけどもそれは私たちが治したんじゃなくて、うちに住んでいるイエス様と聖霊が治されたんだって。私たちは一個一人治せません。お医者さんも治せません。あるいは自然治癒力を薬とか治療を通して回復させて癒していくわけですね。私たちはね、できないんです。でもイエス様は泣かなくてもいいっていうことはできたんで、どうしてかって、その根本の原因である、この一人息子、死んでしまった一人息子、失った一人息子をイエス様は取り戻すことができるんですよ。イエス様だけは死んだものさえ蘇らせることができる。死にさえイエス様は命じて、死にさえ勝することができる。だって私の場合はね、誰かが死んでしまったらね、本当にね、 B も言ったけど、今回清水さんがね、本当に、ね、眠ってるとしか感じられなかった、まあ、ある意味で眠ってるわけですね。そして復活の、テレビは生きてますから、復活の体をもらって蘇るわけですけども、しかしだからといって、呼びかけたからといって、聖霊が言ったら別ですよ。聖霊が言われたら本当に帰ってきます。そういうことはこれが起こりますからね。でもどんなに呼びかけてもダメなんです。そうですね、ちょっと品がないけど、そんなことしませんよ。例えですからね、誤解しないでください。蹴飛ばしても怒りませんどんな優しい声をかけても応答しません。そうなんですね。でもイエス様の場合は、死者に向かって語った時、その死者は応答するんです。どうしてかって、死の壁を越えてしまうんです。で、これ皆さんね、大事なところなんですよ。この地上でね、死より大きな問題ってないんです。死んだら楽になると思って自殺する人がいますけど、はっきり言っておきます、楽になりません。永遠の苦しみに行きます。全く楽になりません。騙されないでください、サタンに。死は解決なんかもたらしません。その苦しみにもっと深い苦しみを永遠にあなたにもたらします。騙されないでください。だから死は解決にならないんです。イエス様を知らなければ。でもイエス様を知ってると、死に対して勝利したから 本当に縁の始まりで、さっき言ったようにもっと素晴らしい世界に行けますから、素晴らしい勝利ですよね。でも死により大きな問題なんてないんです、この地上には。その死に対してイエス様は勝利して命じられたってことは、この地上にあるどんな問題であっても、経済の問題、人間関係のこじれた問題、病気の問題、心の病気の問題、精神の問題、霊的な問題、どんな問題であってもイエス様は語ってくださり、その語る言葉を通して勝利を与えることができるってことなんですよ。すごいと思いませんか。いやね、キリストを知ってるってことはすごいことなんで、この時イエス様はこう本当に心がこう引きちぎられるぐらいこう、ね、こう痛まれて、ほっとけなくなって、泣かなくてもいいって言われた。イエス様が言われたってことは、泣かなくてもいい、泣かなくてもいいように、この死んでしまった息子を取り戻してあげるってことですよ。あなたが今どんな悲しみの中にいて、その根本の原因があると思います。イエス様は上っ面を回復するんじゃなくて、その最も根本の原因に向かって語ってくださり、勝利を与えてくださる方なんですから、今回ね、地上で生き返ってはいけませんでしたけど、はっきり言うね、私はね、ああ勝利したなってことを思ったんですね。言って本当にこう天国を確信してている、なんかあれは素晴らしいですね。自分だけじゃなくて周りまで明るくなりますもんね。で、伝屋式の夜ね、毎週日曜日ここに来てたお姉さんいらっしゃいますね。先週来なかったのは、最後に向こうに会いに行ったからですけども、で、そのお姉さん来ておられまして、でね、その電話式で一曲オリジナルの歌を流したのでね、もう一遍聞きたいって言われたんで、もっと大きな声にしてて、ね、だからそうするつもりだったから、ちょうどその話をしたから、そうしますよって言って話をしたら、7曲作ったんですよって言ったらね、それ あるんですかって言うからね、 CD にはしてありますからって言ったら、ね、あ、それくださいって言うからね、 あげますよってね。でもね、面白いんですよ、ご主人がね、高いですよとか言って言うんですよね。面白いですね、高いですよって言うからね、へえとか言ってね、でもね、高いですよ、でも天国行くならタダにしてあげますって言うんですよね。天国がタダにしてあげますって言うんですね。でとか言って ねだから、いえとか言ってね、信じるだけで、信じるだけで天国いるんですからってね、伝屋式でも国分式でも最後招きしてますからね、信じるだけでって、ね、信じるタダでタダですよって、信じるだけでいいんです、そしたらタダにしてあげますからって言ってね、なんかすごくね、明るかったんで、みんなで笑いながら言ったんですけど、いいですね、クリスチャンって。伝屋式の後にそのオリジナルの7曲をね、あげましょうって、ね、高いですよって言ってね、でも信じたらタダにしてあげます、信じるだけ、あ、天国行くならタダにしてあげますって ね天国にあって信じるだけでいいんですとか言ってね、これ最高の伝道の仕方ですね。お姉さんに対してね、明るくて爽やかで、それご主人が言ったんですよね。横で聞きながらね、なんか感動しました、本当に。で、私それ聞きながらって、住江さんが喜んでると思うんですよ、本当に。伝道のこと考えてったって、そのこといつも思ってましたからね。だからへえと思ったんですよね。で、イエス様は根本的勝利なんで、この時はこのお母さんに泣かなくてもいいよって言って、そしてその後ね、棺の方に向かって来られるんですね。近寄って棺に、この棺に棺に手を置かれるとって書いてある。棺に手を置いたんです。これ、当時の社会では死っていうのは汚れるんです。死者は汚れてるんだから、死者に触れたら自分も汚れるんです。当然その棺、棺桶に触れるのも良くないんです。だから、まあ、担いで行く人はいるけど、基本的には良くない。だから棺桶なんか手は置かない方がいいんです。でも思い出してください、雷病人って置かれたでしょ。イエス様は雷病に向かって、私の頃が記憶になれって言えば記憶になるのに、わざわざ手を置いたじゃないですか、雷病に。まあ、今雷病って言うときにタラトって言うんですけど、まあ、私全然差別してませんからね、雷病って分かりやすいから雷病って言いますけど、手を置かれたじゃないですか。それはこの雷病のままで私はあなたを愛してるし、雷病のままであなたは価値があるからって言って、まずそのまま手を置いて、でもそのままでいい必要はない、記憶になれって言って記憶して、ちゃんと最初のところに行って備え物をして、社会復帰しなさい、家庭元に帰りなさいって言ったわけですけど、で今度の場合どういうことかって言ったらね、この死っていう、死と棺に手を置いたのは、死ってのは汚れてる死なんですね。イエス様はそこに手を置いて、私が全部その死も汚れも引き受けるからあなたは生きるってことなんですよ。あなたの死も汚れも全部私が引き受けるから、旧約聖書で動物に、羊とか牛に手を置いて、それを丸焼きにするんです。これは何かって、手を置いて罪を告白するんです。この自分の罪をこの羊の牛にをかぶせて、それを羊を丸焼きにする。これが罪の生贄なんです。手を置かれて、イエス様はもうあなたの死も汚れも全部私が代わりに引き受けるから、十字架で全部私が代わりに引き受けるから、あなたは生きなさいってことなんです。これは自分はまるでこの息子のように死んだようなもんだなって思ってる人、 そんなことはないと言いません。もしかしたらそうなんでしょう。まるでもう死んでしまったようになってしまうことって人生にはあります。生きる屍じゃないかしらって思いたくなるぐらい落胆したり弱くなったり、自分でも情けなくなることってあります。気休めは言いません。きっとそうなんでしょう。でもイエス様はその後を見て、あなたに手を置いて、あなたのその悲しみも苦しみも死も全部私が引き受けるから、あなたは生きろって言われます。この時青年に向かってね、面白い質疑に手を置いた後に立ち回るみんな、そしたら死者ですよ、青年よあなたに起きなさいって言われたんで、この後ね、死人が起き上がってって書いたんです。さっき死人がって書き換えたんだ。死んでたんです。死んでるのに死者に向かって青年よって声かけて、あなたに起きなさいって言ったん。霊が戻ってきて本当に起き上がってね、物を言い始めたって書いてあるんです。でね、こういうところが私 あれなんですけどね、なんて言ったと思います？こういうことに興味を持つんですよ私はね。ハレリアって言ったのかね、お母さんって言ってきたのかです生きたぞとか言って、なんて言ったんでしょうね。天国行って本当に聞きたいんですって。こういうことを考え出すと聖書って面白いから本当にこの時ね、物を言い始めたってか、なんて言ったんでしょうね。こう楽しみですね。書いてないからわからない。だからいろいろ推測していいんです、書いてないことは、ね、でも断言しちゃいけません、書いてないからね、わかりません。でも物を言い始めた。で、あのガジマ牧師が言ってましたけど、ガジマ牧師はアフリカのね、死人がいっぱい蘇った教会の牧師ね、2年間誰も蘇らなくて2年目に蘇って、そこからすごい奇跡が起こった教会なんですけど、言ってました。何も起こらないとみんな普通にしてるけど、死人が蘇ったらみんなびっくりして逃げていくって本当にやっぱりでもそうでしょうね。で、あのこの時青年をあなたに起きなさいって言われた。イエス様が言葉を発せられたら、本当にこの時起き上がってきたんです。死んでるものさえ起き上がるんです。どうしてかって、イエス様には権威があるからです。死に打ち勝ってるからです。だって波に向かって嵐に向かって沈まれって瞬間沈まったでしょ。イエス様の方が万有引力の法則より強いんですよ、知ってます？もしイエス様がこれポイント投げて止まれって途中止まります言ったらですよ落ちてきますよ、いいですか、間違いないですね。あのね、意味がないような奇跡がされませんからね、普通にこう投げて落ちてきますよ、当たり前ですよ。でももし特別な理由があって主が言われたら、私は止まると信じています。言ってること分かりますかね。キリストには権威があるんです。キリストの言葉には力があるんです。でこの時イエス様はお母さんの悲しみをほっとけなくて、死んでる者に向かって起きなさいって言ったんですよね。で起き上がってきた。で、あのすごくその後好きな言葉なんですよ。その死人が起き上がって物を言い始めたので、イエスは彼を、この青年を母親に返されたんです。なぜ奇跡をなされたんですか。このお母さんの言葉にならない苦しみと悲しみをイエス様はほっとけなかったんです。心が引きちぎられるようになって、私の人生であなたが悲しみを痛むとき、神様はほっとかれません。あなたの愛する人が痛んでいるとき、ほっとかれません。必ずそこに来てそれを見て手を伸ばしてくださいます。でこの後母に返された。ちょっと極端な言い方しますよ、ちょっと青年には悪いけど、青年がどんな立派な人であったか、もうどうしようもない人であったか関係ありません。青年がすごく神様を信じた人であったか、青年がもう逆らってた人であったか関係ありません。極端に言ってますよ。このとき青年は関係ないのです。このお母さんの悲しみを見て、この青年を生き返らせてくださったんです。いやでもうちの子の場合はこうだからだからって言わないでください。私の問題はこうだからだからって、それ不信仰って言います。イエス様はあなたの心の痛みや悲しみを見て、あなたの愛する人の心の痛みや悲しみを見てほっとかないんです。そして手を伸ばしてくださって、そして青年をあなたに起きなさいって言って返してくださる方。これね、母親が返された時ね、本当に嬉しかったと思う。あの誰かこのこれ、ね、動画作ってくれませんかね、本当に喜ん でこのあと息子は自分も生き返ってきたし、母親も生まれたって。当然どっちもいつか死ぬんですよ、この地上の人生を終えて、当たり前じゃないですか。でもなんかこう本当にこの後の人生はお母さんも母親も本当に神と共に神のために生きたと思いませんか、ね、聖書ってこの後書いてないんですよね。なんかこの後の小説を誰か作りませんかね。で、あのそして人々はそれを見て恐れて、大預言者が私のうちに現れたとか、神はその民を回復させたのと言って神を崇めたと書いてありますが、で、ね、ユダヤ伝道に行くんですけど、ということはお母さんにとってもう言葉にならないほど苦しみだった、悲しみだった、痛みだった、もう本当にもうこれ以上の悲しみはない、もう最悪、 人生の最悪、もう自分も生きていきたくないと思いたくなるようなその出来事が、このことが実はこのお母さんにとって最も神様を知る、神の愛を知る、神を体験することになったんです。これがね、十字架の醍醐味なんです。これが復活の醍醐味、これが福音なんです。私の人生にはなんでこんなことが許されるんだろうっていう言葉にならない悲しみや痛みや、なんでこんなことが許されたんだ、もうこれ以上のことはないっていう、そういうことが許されることがあるけど、そこに主はやってきてくださって、その悲しみを喜びに変える、それが十字架の力なんです。復活の力なんです。これが福音なんです。だからね、イエス様はそういう方なんで、その福音をお互いが受けると、それを分かっちゃってるわけなんですね。それを知ってほしいんですね。で、あの主はね、それをなさったということをね、ぜひあの覚えてほしいと思います。今日ね、第一礼拝はね、修法に書いてある方の御言葉を語ったんですね。十字架の話を聞きたい方は後で第一礼拝を聞いてください、ね、あのでも第二礼拝はね、こっちを話すようになったんですね。でぜひ皆さんね、今調子のいい方、喜んでください。神様に本当に感謝して、ね、でもあなたの周りに目を向けてください。絶対悲しんでる人いるから、いますから。悲しんだって言ってる人もそうですけど、そんな顔してなくて実はすごく痛んでる人実はいるから、祈ったら教えてくれるって、神様が、うん、祈らなくても分かる人よりも、祈って教えてもらう人の方がもっと深い悲しみの中にいたりするから、その人にね、神様から祈祷して。私ね、思うんですけど、さっきも言ったように、私自身は何か言ったってその力がないことよく分かってるんです。私の言葉なんて虚しく地に落ちるっていうか、でも私のうちに住んでいるイエス様と聖霊様が与えてくださった言葉は本当に人を生かすんです。これが知識の言葉なんですよ。これが予言なんですよ。本当に悲しんでる人を住まった時、声かけてあげれないでしょ。実は私は住江さんが召される前に手紙を書いて書こうと思って、住所を聞いて書こうと思ったけど、言葉出てこなかったんですよ。あの苦しみを知ってたから、ただ病気の書けなかったんで、 B に聞いたら B も一緒だったそうなんですよ。でその時思いました、本当に神から望まれて知恵知識の言葉をくれば、その言葉があればどんなに生かしてあげれるかって。私が言う言葉は虚しいけども、気休めだけど、本当に神から来る言葉ってのはその人を癒すし、解放するし、立て上げるんです。それが知恵知識の言葉だし、それが予言なんです。それはカリスマなんです。私じゃない、神からのものなんです、賜物。これね、で本当にカリスマがあるとね、私たちはね、このイエス様と共に働けるんです。イエス様と共に人々に希望を与え、奇跡を与え、解放を与えることができるんです。カリスマが来ると、ね、カリスマを通してたくさんの人が救われるんですよね。でだから真剣にこれを求めてほしい。だって聖書に求めなさいって書いてあるから、で用いなさいって書いてあるから、でその時に、ね、これで私これからそれが起こってくることを知っています。私を通してそれが始まっていくということをね、ぜひあの覚えててほしいというふうにあの思います。今日は早いですけれども、ね、ここまでにしておきたいと思いますね。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは、このお母さん、やもみになったお母さん、この男の子だけが生きがいだったと思いますが、その人が死んでしまって、もう本当に、言葉にならない悲しみというか絶望の中にいたと思いますが、あなたはその彼女の悲しみと絶望を感じ取ってくださって、本当に心を同じように痛めてくださって、泣かなくてもいいと言われ、棺に手を置かれ、あなたが全部引き受けてこの青年を生き返らせてくださったことをありがとうございます。私たちもいろんな困難や問題にぶつかって、もう取り返しがつかない、もうおしまいだと思うことがありますけども、あなたはそこに来てくださって、私の心を感じ取ってくださって、奇跡を与えられる神です。愛のゆえに奇跡をなされる神です。どうぞその恵みに預からしてください。今度は私たちもイエス様と共にその奇跡を行うものとして用いてあげれるように、どうぞ導いていってくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、悔い改めをしましょう。じゃあ言われました、何をしてほしいのですかって。今具体的に大胆にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。じゃあその願いと求めを答えてくださいます。 天のお父様、一人一人が主の前に持ち出したこの願いと求め、不可能に向かって祈ります。どうぞ癒しを与え、奇跡を与え、解放を与え、解決を与え、勝利を与えてください。イエス・キリストによって心と体を癒されよ。死の霊、その人の力、出ていけ。死にたい死にたいと思っている人はいるんですけど、その人は私のところに来て、まだ私をもっと真剣に求めなさい、私はあなたに与えているこの地上でなすべき使命がある、これはあなたにとって重荷じゃなくて喜びになります、それを真剣に聞きなさい、私はあなたを生かしている理由があり、そのあなたの使命がある、あなたはそれを知るときに死にたいと思うから生きたいと思うに変わるでしょう。私の愛の中で私はあなたに託している使命がある、それを知りなさい。死の霊を、その人の思索、感情、心の力、出ていけ。背中の痛み、それから膝の痛み、イエスを手めずる、消えてなくなれ。胸にある圧迫感、これをもたして聞かれた霊、グード霊から来た意識霊を、その人の胸から出ていけ。肺がん、喉頭がん、水道がん、がんをイエス・キリストにその人の体の力、性能表を注ぎます。焼き尽くされて消えてなくなれ。偏頭痛がよく起こる方、それ霊的なものが絡んでいるので、徹底して感謝をし、賛美をし、祈ってもらいなさい。あらぶるぶる、偏頭痛をもたらしてきた足汚れた霊をその人の力出ていけ。癒されよ、イエスって癒されよ。あらぶるぶるぶるぶる、イエス様ありがとうございます。ありがとう、一人一人の祈りに応えて、願いに応えて、あなたが導いてください。一度献身したんだ、献身というか一度神様の人生を捧げたんだけど、なんか今、捧げるのやめたわけじゃないんですけど、なんか本来の捧げた道じゃないなと思っている人がいるんですけど、主はあなたにもう一度言われます。私のところに帰ってきなさい、そして私に人生を捧げなさい。あなたを人形と領主にしよう。私はあなたを用いて私の計画を表したいと知られます。その道にあなたが入るとき、なんか今までないぐらい神の愛と神の備えを体験していきます。恐れずに踏み出しなさい。私はあなたに必要のすべてを備えていこうと知られます。離れている家族がいて、その家族にこれからちょっと問題をされている人、あるいは許される人がいますが、そのことに関して祈りなさい。離れていても答えられます。そしてそこに行けるように祈りなさい。今コロナのことがあってなかなか行けないんですが、神様は不思議な形で扉を開かれます。で、行った時に祈りなさい。その方に手を置いて祈りなさい。病気だってもそうでなくても、この手を置いて祈る時にはっきり答えられてくると知られます。イエス様ありがとうございます。感謝します。毎年この時期になるとこういうふうになってしまうっていう、なんかそういうのを持ってる方いるんですけど、もうなりません。愛する子よ、騙されてはいけません。私はあなたを癒しました、解放しました。もうそうはなりません。騙されてはいけません。私はあなたに勝利を与えたと知られます。イエス様ありがとうございます。感謝します。イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ声に願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。
それでは週報の内側をご覧ください。1番目、礼拝は3密を避けるため、満席の場合は隣の CS の部屋などでお願いいたします。2番目、今週の伊勢崎原誠牧師は9月15日火曜日の夜が北九州、16日お昼が大牟田、19日土曜日の夕方4時から石勢の市ミーティングオンラインアット長崎教会にて奉仕されます。体調のために、また各集会の祝福のためにお祈りください。金曜日は夜7時半から賛美委員会、夜10時からインターネット委員会というのが始まっています。オンラインでの参加もできます。担当者と重荷のある方はぜひ伊勢崎原誠牧師の方までご連絡をください。4番目、パウロ秋元牧師が9月28日月曜日から30日水曜日に九州に来られます。長崎カリスマ聖会は9月30日水曜日の夕方、6時半からを予定しています。お祈りくださり、多くの方をお招きください。今からですね、予定に入れておいてください。5番目、オンライン会員を大募集中です。オンライン会員の手続きがわからない方はご連絡ください。 YouTube のチャンネル登録もお願いいたします。チャンネル登録だけではオンライン会員登録とはなりませんので、オンライン登録もお願いいたします。6番目、9月26日土曜日の午後3時から第2回目のオンラインウェブコンサートをこの場所で行います。無観客で行います。参加申し込みは、出演のですね、参加申し込みは本日です。9月13日日曜日の、ここがちょっと間違っていると思いますが、日曜日の9時10分までとなっていますので、今日までですので、ぜひお申し込みください。7番目、雲の間にある虹のバックナンバーと殉教の本を伝道に用いてください。たくさんありますので、必要な方には雲虹は無料、殉教の本もお分けしています。8番目、オンライン機材の、ための献金を募っております。50万円ほどの必要があります。重荷を持たれる方はぜひお捧げください。オンライン機材の安定とか、昨日もですね、朝停電で、雨でですね、停電してしまったんですね。で、本当に乗って復旧したんですけれども、そういった時とかに安定して供給できるために、また英語でも配信できたり、いろんなことができるようになりますので、重荷を持たれる方はぜひお捧げください。9番目、聖書ってこんなに面白いと愛するあなたへのインスタグラムを作る奉仕者を大募集しています。オンライン礼拝されている遠方の方でも可能ですので、奉仕してくださる方は教会までご連絡ください。10番目、ラジオ番組ゴスペルトークウィズユー、金曜日の方の番組ですが、番組制作に重荷のある方を募集しております。伊勢崎原誠牧師の方までご連絡ください。11番目、9月8日火曜日の朝に西田澄江姉妹が天に召されました。9日水曜日に前夜式、10日木曜日に告別式が持たれ、とても祝福された時となりました。引き続き、ですね、残されたご家族のためにお祈りいただければ幸いです。そしてですね、ゴスペルトークウィズユー、ゴスペルの風は共に夜8時から、金曜日とも火曜日に30分ずつ長崎市民 FM76.7 で放送し続けていますので、ぜひ聞いてくださり、伝道に用いてください。それとですね、今日は藤川さんが退院されて、お土産をですね、退院先の方からのお土産を持ってきてくださいましたので、皆さん召し上がってください。
他にありますか。はい、どうぞ。
雲の間にある虹の月刊誌の10月号が来ております。今月号は予言のセミナーが第1回が始まっています。パル牧師のですね、あとそれから関東メッセージが、ジョセフ前田牧師の神の言葉に立ち圧倒的な勝利を見るということで書かれていますので、ぜひお読みください。あと賛美大会の記事もあります。1冊、370円です。
ジョセフ前田牧師って分からないでしょ。ヒロです。ヒロヒロが関東メッセージを書くようになりました。
そして本にも書いています。 長崎でとんでもない失敗をしたけれども、神様許してくださったって書いてるからね。そうで、あのお父さんがその時神戸に来いって言われて行って、ね、あの本当に神様の愛で今ここだからこれを書いてますって書いてますからだからヒロです。ヒロの、ね、ヒロ君も大きくなって成長したなと思いながら読んであげてください、ね、ヨセフ前田牧師ですね、はい、あの今東京での PA の責任者とサンビリーダーをやってますよね。本当に良かったなと思いますけれども、はい、あとそれとあのさっきも言ってくださいましたけど、6番にあったようにウェブコンサート、あの今週じゃなくて来週の土曜日に行いますので、誰でも参加できますのでね、伝えたいと思っている人は、ののゆりはそれでデビューしたんですね。それで今日はなんと電撃的に大礼拝でのアカペラデビューをいたしました、ね、あれは奇跡という歌なんですけど、作曲はののゆりがしました、ね、なんかね、あのですから歌うたびごとに新しい曲を生み出す素晴らしい賛美です。だからどなたでも参加です。今野々ゆりと天の喜びというお姉さんがですね、イエス様と歌うこの歌と、それからあとそれからですね、山田とゴスペルクラブと慈しみ深きと、それからそんだけだっけ申し込んできたのはまだ、今日までですので、今日の夜の9時10分まで、9時10分というのは9時まで礼拝があるから9時10分って言ってるんですけど、9時10分までなんでメールでもいいですし、紙に書いてくださってもチーム名とメンバーと曲を書いて1曲3曲までは書いてくださっていいです。で今のメンバーだったら1人当たりかなり時間があるからいっぱい歌えますけど、あの一番どなたでもいいのでぜひ、ね、もうしばらくの間は誰でも参加できると思いますので、ぜひ、ね、参加してほしいと思います、はい。他にいいですかね。それじゃあこれで今日は終わりたいと思いますけれども、何、ね、か言おうと思ったんだ。あ、そうそう、あの西田兄弟はね、告別式終わってその納骨にあの焼き場に行った時に私をそっと来てね、言われたんですよね、あの今までで一番いい告別式だったって、一番いい告別式だってね、嬉しそうにね笑顔で言われたんで、一番良かったって言われたんで、本当に自分の愛するものを手に送った時に今までで一番いい告別式だって言えるっていうのは最高だと思います。で、あの私すごい嬉しかったというか感動したんですね。そのご主人の申し出るご主人が自分からそうやって本当にそういう心からそう思ってね、最高の告別式だったって、一番いい告別式だとか言ってね、言って言われてたんですね。それ本当に嬉しかったですね。だからあの今回本当になんか良かった。で、まあ、いつもそうですけど、クリスチャンっていうのはやっぱり一番本来悲しみの場所が素晴らしい喜びと希望の場所に変われるっていうのはすごいなというふうに思いますね、はい。じゃあ、今日はこれで礼拝終わりたいと思います。この後、まあ、コロナのことがありますけれども、時間の許される方は少しお交わりをしてですね、ソーシャルディスタンスを取りながらマスク越しにお交わりをしていただければというふうに思います、はい。じゃあ、もうちょっとしたらクラスを再開しますので、預言者学校とかあの初心者クラスとかを再開しますので、山本牧師が細々とクラスやってますので、ぜひ皆さん出てください、はい。それじゃあ、これで今日は礼拝終わりたいと思います。神様に感謝します。ハレルヤ。どうもありがとうございました。